タクウェキネトラです。皆さんこんばんは。今回タクウェキネトラの最新号です。高田号です。タクウェキネトラはクリエイターの養成塾で学ぶタクウェキネトラが創作の観点から様々な話題を取り上げて30分間お送りしようというものです。それでは今回参加してくださる方々にお入りいただきます。お願いします。
制作担当友野です。
はい、ホラー担当海田です。
ファンタジー挑戦中坂本長れです。
サイレント映画大好き小島由紀です。
はい、皆さんよろしくお願いします。お願いします。もう日本列島はずっとこの話題なんですけどね、スマップの会見がありまして、
はい、
皆さんご覧になりました。
スマスマでやって、はい、見ました。
驚異の視聴率を叩き出したらしい。立ち位置がね、僕気になりまして、そう、まあ、キムタクがマンの中に、
はい、
リーダーの中に君が一番下手にいたんですね。あれはだからそういうことなんかなっていう。その辺も深読みしていて、まあ、この辺りはもう早速中山先生に入っていただいてですね、そのどの位置が、立場が低いとかいろいろそういう芸能界に好きなのもあるでしょうから、その辺についてもちょっとお聞きしたいと思います。では中山先生お願いします。
はい、階段階の原因におります中山でございます。もう
ど真ん中にメインストリートに
最近なんか大勢人ってどれが真ん中か分からないなってる。
ちょっとわちゃわちゃして
る、わちゃわちゃ誰やねんお前みたいなことになってますけどね。はい、
先生はあれはご覧になってないですか？
僕見てないです。
あんまり興味ないですね。
全然興味ない。
一応押さえといた方がいいかなと思ってたんですけど、よく上手下手って言うじゃないですか。
はいはいはい、
で、中井くんはまあ一番偉くてリーダーっていう立場
なんですけど、ね、
今回ああいうまあ騒動のまあ発端というか、うん、一応彼が中心になって
、左に、左端か右端か。
画面向かって僕らが見た感じで左側。
ああ。
だから下手です。
もう、あかん位置
やね。それがショックで、これはもう完全に見せしめやなっていう。
いやあかんわ。
だから公開処刑っていう。
そうやな。
うん。だから大手から独立するっていつの時代も難しいですね。
うん。
昔ね、あの三郎四郎さんが吉本から、
はい、
あのこう出ようとして、
そう。
えらい目あったし。
そうそうそう。出したプロデューサーしてますから
。そんな裏情報。
M さんの話はしてますね、けどね。
まあ、ちょっとイニシャルで、とどめておいて、まあ、そんなことがありましたという話でございます。本日はですね、ノスタルジーの時代というタイトルでやりたいんですけど、評論家の宇野恒大さんという方がいらっしゃるんですけど、この方が今年の紅白を見て、非常にノスタルジックだったと評論しておられたんですね。トリを飾ったのが、近藤正彦と松田聖子さんでございまして、戦後大衆音楽のダイジェストのようだったとこう評して、結構それが共感を集めてたんですね。なんか全体的にあのエンタメの分野がこういうノスタルジック調になってるんではないかっていうのがねちょっとありまして、今回はそのあたりを語っていきたいんですけども、まず紅白は皆さんご覧になってるんですかね。
まあ、一応、
あんまりがっつり見る人ってあんまり最近、
私もうここ40年見てますよ。
40年
冷めてますね。
だいぶ遡ります。
大阪に来てから見てないよ。ちっちゃい頃はもう家族でみんな見てましたよね。
あ、私はえらい視聴率が高かった
ので
聞きましたけども、ね、だんだんこう、ま
あ、見るものがなかったよね、
うん、今は裏でなんかバラエティとかもね、うん、やってますけども、近藤正彦さんと増田聖子さんというのは、海田さんの世代でいうと、
ど真ん中ですね。
ど真ん中ですか。
その辺りですね。
ああ。そういう人らが取り取ってる紅白って、なんかどんな感じですか？
なんかこう、懐かしいものを見たという気持ちと、うん、私たちもついそこまでの年代になったのかと、ノスタルジーと言われてしまう年代にと。
自分のその年齢を重ねたことも痛感すると。
うん、そうなんですよ。うん、
昔は美空ひばりと南春夫やってんよな、鳥取のな。南春夫でございます。
なんかね、だんだん大物がちょっと卒業傾向にあるみたい。
あ、
森進一さんも今年で、去年ですね、去年の紅白が最後って言ってましたから。だから、ちょっとこう、あの、芯を取る人が。
やめささがえうちにやめとく方が
美しい。
というのかもわかりませんよ。
うん、クビにされるよりも、
そうそうそう、
自分から、
そう、自分から引退します。
あ、まあまあ、その方が引き際も、
どうぞ、綺麗です。
ほっといたらクビ。、
まあ、あとはね、その映画とかも今話題になってるのが、まあ、去年公開になった「スター・ウォーズ」とか、うん、あの ってるんですけど、新しい大ヒットでこうシリーズ化されるのがすごい減ってきてるなと思うんですよね。
それはもう、
で、なんかそういうもうメガヒットを作り出す力が今のクリエイターにないのか、もうそういう時代ではそもそもないのかっていうところなんですけど、皆さんどう思われますかね。
漫画はまだあるかなとは思いますけど、たまにやっぱりジャンプとかで出てくるんじゃないかなと思いますけどね。ワンピースが終わったらそれに次ぐナルトとか、いずれは出てくるんじゃないかなと思うんですけど、他の分野では難しいのかなっていう、
硬いですからね、なんといっても硬い、ノスタルジー、スターウォーズだったらもう先生とかもうトーモさんも行きはるでしょうし、もうこの辺りの人はもう多分全部見に行くだろうと、それどころか若い人も多分行くと、そして過去、じゃあ過去の分も見ようかってもんで、さらに過去のものが売れると、
スターウォーズはノスタルジーやから行くんだから、スターウォーズやから行くんですよ。ノスタルジーで行くんやったら他のもんだってあるじゃないですか。あれスターウォーズやから行く
というよりは、その過去のスターウォーズのノスタルジーで行くみたいなところがありますけどね。
それは、
なんか今回のスターウォーズ見に行った人に聞いたんですけど、うまいことその過去のスターウォーズ好きを満足させるような作りを入れてたとは言ってありましたね。王子君なんかさっき言いかけましたけど、
いやいや、日本の場合はね、少子高齢化、はい、今中高年が一番多いと、ってなってきたらターゲット層としてスターウォーズとかはドンピシャじゃないか、なと思うんですよ。でそれはそのアメリカとか作ったアメリカにも当てはまるんじゃないかなと僕はちょっと思ったんですけど、違いますかね。
ごめんなさい、ちょっと
少子高齢化やから中高年が一番多いわけですよ。ってなってきたらそのスターウォーズを出すこと自体がその売れるじゃないですか、昔見てたから、はい、
だからまあ手堅いとこに行っちゃうってことですよね。
あ、そう
です、その本の企画とかも新しいやつよりも、新しいというよりも、まあ、その売れっ子のヒットメーカーがやっぱ重宝されてるっていうのが、
もう売れない作家なんかもうポイですよ、今。
ですよね。昔はまだそういうことがなかったってことです
ね。だからまあ、その昔の、本当昔、30年とか40年前だったら、出版社は新人を育てようだとか、私はタコ部屋の構えありましたからね。
あったんですか。
講談社の、旧講談社の前にタコ部屋のある旅館、お化けの出所とかあったんですけど、まあそこにみんな詰められて書いてたっていう伝説の建物があって、でその横に剣道の道場あるんですよね。今はもうそんなんないでしょうね。もう育てるってコストかかりますから、時間もかかるし、
投資がね、
で育てた割にはどうもならんかったらしいのもいいしやね。だからそんな余裕がないんでね。
それはどうなんですかね、業界的には。
もうどこも、もう余裕ないんですよ。
そのまま行くとなんか行き詰まらへんかなと。
いや、もうだから行き詰ま、もうだから出版社自身も自分の首絞めてるような状況だと思いますよ。
なかなか厳しいですね。
もうだから出版に関してはもうみんな本読まないですから。
でもたくさん本を出さなあかんっていうのはあるんですか。
出さんとかな、出さんと棚と確保できないし、出版社からね、まあ、出さんわけに何も出さなかったら給料も出へんやろうし、出さんとかやろうしやけど、点数だけはだから、ね、何も吸ってか3000か5000か知らんけど、吸ってか知らんけど、点数だけはたくさんありますね。だから出版社は何とかそれでやりくりできても大変な作家ですな。作家これは大変ですよ。
ますますちょっと。
ますます本の値段が上がるわけでなし。文庫本やっぱ昔から500円やろ。500円から
600円。
ソフトカバーが1000円から1200円やろ。これずーっと前からそうですよ。で、売り上げだけが3分の1減ってんねんから、もう純粋作家の収入が3分の1減ってると。10年、20年任せると。という、これね、こっち。で、物価は上がってると。
なんか暗くなってきそうな。
そしたら恵まれない作家基金ができるかもしれない
。恵まれない。
だからそうなると余計こうノスタルジーを刺激する方向になっていくんじゃないですかね。
なるほど。当の子はどうなの。例えば SF とかでもその 結構もう植えてる方に行くのか、それともなんか新しいのを発掘したいみたいなのがあったりするんです
か。まあ、そもそもそんなに SF ですごいベストセラーになるっていうのが、うん、そんなないんで最近は、うん、ただ話題になるものはあるんで、うん、どうなんだろう、 SF はまだそんなにノスタルジーがはびこってるとかいうようなことはないと思うんですよね。
SF はなんか根強いっちゃ根強いですね。 そうですね、そのマーケットはありますもんね、
う
ん、
っていうのをやって、やっぱり今までになかったものを、うん、なかった世界とか、うん、そういう革新的な方向を常に目指し続けるみたいなところもあるんで、
うんうんうん、なるほど、あ、もともとそういう性質があると、うんうん、まあ、本の売り上げが、ね、前世紀の3分の1、
3分の1になりました、ね、今昔1万5000、うん、もう今5000部とかの話になっちゃった。
うん。だからなんか僕デビューしたいのちょっと聞いたんですけども、うん、まあ、名前言えないですけど、うん、印税の、あの取り分が 6% です。
ガッチャ
ー。そんな低かった。
なんか売り上げが上がったらもうちょっと上げてあげるよみたいな。うん、なんか大学出版社の方がこう上から言ってくるって言って困ってましたけどね。
うん、6%。
1割とか2割と思ってましたし。
いや2割ない、1割。うん、
お
1割、普通は1割ですわ、 10% ですわ。でもまあ確かに新人は 6% とかのあり、あるみたいですけどね、うん、だから1割もらえばいい方やと思った方がいいと思う。
うん
う
んうん、これがなんかあの売れてたら 12% になるとかそういうことはないんですよね。
だからこれがタレントもスマップとかね、さっき言ったああいうのはスマップの方出したら12とか15とかいうのあったらしいんですけど、それじゃあ出版社がやっていかれんやんかみたいなこともあった。ほんまかどうかわかりませんよ、うん。うん。なんですけど、まあまあ、あの、そういうことみたいですわ。
一説によると、これ定かじゃないですけど、うん、あの、松本伊藤さんの遺書ってバカ売れしましたよね。はい、あれは 12% とか、それぐらいをこう吹っかけて OK 出たっていうのは聞いたことあります。あの頃はだからまだ景気が良かったっていうの
も、まあそうでしょうね、
あるでしょうけどね、うん、前になんか先生がおっしゃってましたけど、その大手で斬新な企画を持ち込むよりも、あのちょっと小規模で動きやすい
監督学の、ね、まあだから 中小出版社の方が、うん、あの大きなしがらみがなくて、うん、で本に関する情熱がね、うん、あの編集の人間、まあ、少ないですから、あの編集の人間が、はい、だからあの自分の好きな本を出させてくれて社長に直訴したら、よっしゃあんなやってみいやっていうのが小さいところあるんだけど、大きくなるともう会議で決めていかんから、それはデータどうなんか売れるのかとか市場どうやねんとか言われるとね、新しい企画通らへんなんだって。新しいもんってそういうデータないですから、市場の今まであったようなあの2番線に3番線になっていくっていうのを首を絞めるわけです、こうやって。
なんか編集の人がたまにおっしゃるフレーズで、うん、今までなかったようなものがあるじゃないですか、うん、でもほんまに何も持っていったら結構跳ねられる
っていう、そうなんですよ、うん、斬新すぎてよくわからないだからちょっと切り口変えるとかぐらいの方がええねん、うんうん、あんまり新しいの持っていくと本当に怖がって出してくれへんから、
まあ、出してみると当たるか当たらへんかちょっとわからんところもあります
ね。でも大ヒットっていうのはやっぱりないものがヒットするからね、うん、そこら辺のもう博打感覚というか、うん、
2匹目の土壌はどうしてもちょっと弱なりますよね、うんうんうん、小島君なんか漫画ですけど、あの、はい、前ね言ってたワンピースが言ったらこう日本人の好きな、なんていうんですかね、その情緒を満たすようなストーリーだった
そうですね、浪花節とかああいう人侠ものみたいな、う
ん、あれはどうなんですか、買ってる人はその昔の日本映画を知らない人が思うんですかね。
でしょうね、もうそんな、うん、なんですけど、その脈々と受け継がれます少年漫画の王道みたいな仲間を集めて、そこの友情で泣いて笑って悔しがってで這い上がっていってっていうのはもう昔からあるんで、その日本のその伝統文化が根付いてきたものをやってきてる感じですかね。王道をそのまま
ガツンと、なんかまあ、あれも受けやすいとこちゃんと狙ってるっていうところ
ですね。そうですね、だからその絵が一番何が違うかって言ったら、うん、多分絵柄やと思う。
ああ、絵柄、うん、あの
他の当時の出始めた時の絵柄とは全く違ったんで目立って、うん、で最初の方はその違和感であんまり読んでくれる人が少なかったのかもしれないですけど、うん、その雑誌連載なんで、うん、その時間があった時にワンピースもう一回読み直そうかって言って雑誌読んで、で途中から読んだら面白いや、もう一回初めから読もうかみたいなんで、多分どんどんどんどんどんどん、うん、 増えていったんだと思うんですけど、
時間が経つにつれてこう加速度的に、
そうですね、で口コミで広がってとか、
うんうん、小田先生は注目株やって聞いたことありますけどね、書く前からいろんな、うん、あの下積みが長いでしょあの人、
そうですね、アシスタントで、
うんうん、ここにいる人はワンピースはみんな読んでる感じですかね、
読んでないです、
読んでないです、
450人魚人島まで読みました、
結構読んでるってことです
ね、あ、そうそう、はい、
僕はあのワンピースは実は何回かチャレンジしようとしたんですけど、チャレンジ言うてる段階でおっさんなんですけど、ほんまちょっと絵柄がね、さっき言った絵柄が、うん、僕の世代っていうことはないんですけど、僕の好みやと思うんですけど、どうしてもちょっと入れなかったん
ですね、多いですよ結構そんな方、うん、だってあんまり上手くないじゃないですか、
そうなんですかね、
うん、なんか、うん、そのまあ言うたら緻密に書いてないじゃないですか、そういうなんか、うん、まあまあまあ、今の漫画みたいに、うん、
リアルなあれではないですね、うん
うん、だからちょっと受けられないなっていう人は聞いたことあります、
うん、あ、若い世代でもそういう人がいるってことですか、
まあ僕これ言ったのが親父なんですけど、うん、ああ僕の親父なんで、ね、僕の親父はでもその富樫義弘さんとかの漫画を集めてるんですよ、ただワンピースを集めてないんですよ、絵が受け入れられへんってことです、
やっぱりそういう人多いんですよね、中山先生もなんかチャレンジしたけど
無理
ダメやった
と思います、ね、うん、途中でもうええわと思った、うん、
あれのダメはでも好きですよね、
のダメは好きやねのダメは好き、
のダメは入りましたか、
あれは入りました、
うんうん、絵柄の問題ですか、それ
絵柄の問題なのかストーリー世界観なのか、うん、まあまあ、僕はクラシックコンが好きなんでね、うんうん、ああいう、うん、のかなと、うんうん、ドラマも 見ましたし、
ああ結構熱
心に、うん、ですね、うん、
ご覧になってるんですけど、うん、あとまあ、さっき収録前に喋ってたんですけど、ジャンプがバカ売れした頃だったじゃないですか、600万部だ
った
んですけど、ね、その、世代を多分見越したマーケティングだと思うんですけど、あの雑誌何でしたっけ、なんか北条さんとかが書いてた、
ああシティハンターね
とか、
うん、今はエンジェルハート、
エンジェルハートが載ってるやつ、うん、なんかありましたけど、出たら上の世代用の当時ジャンプを読んでた人が読む用のだから、そこで書いてた作家を集めて、
あ、
うん、続編みたいなのをやってる雑誌があったんですね、これも結構ノスタルジーやなと僕は思ったんですけども、
うん、昔メディアファクトリーがねコミックフラッパーの前にそういう本を仕掛けようとして、うん、集めたら吉野村翔太郎さんが亡くなって、はい、ちょっとおじゃになっちゃったってことがあったんですよね、うん、かなり懐かしの漫画家を、だからおじさんですよターゲットは、うん、っていうようなことはありましたよね、
うんうん、結構昔からそういうの
がありました、ありました、
なんかでもああいうのが出だすと漫画業界自体がちょっと弱ってるのかなっていう気も、
弱ってるでしょ漫画も、そうですね、弱ってるでしょうね、
うん、何でもその面白いのってこう黎明期であったり最初の出だしってものすごい勢いがあるじゃないですか、うん、もうだから漫画もその時期を過ぎてだいぶ下り坂に
差し掛かってるのかな、うん、もうダメでしょうね、もうダメでしょうね、
ダメです、
はっきりダメでしょうね、もうこんだけだってもう無料でですよ、このネットでゲームができていろんなものが見れて、伝えに行ったらもう50円ぐらいでレンタルできていう時代に、なんか値出してコミック買うとかさ小説買うなんて、思いませんよ。これはもうちょっと、そういうインフラを作っちゃったのが悪いんですけど、うん、もうこれからもそうなんでしょうね。うん、もうただ、娯楽はただやと、うんうんうん。我々はもう受難の時代みたいなんですよ。
クリエイターが。
クリエイター受難の時代。う
んうん、この中で大口くんが一番若いですけど、
はい、
どうですか、漫画とか小説にお金払って買うっていうのは結構周りに出てもいっぱいいますか？
あのね、ジャンプは毎週買ってくる人はいましたよ、大学生時代は、うん、でジャンプ毎週買ってきて、そうですね、映画はツタヤで書いてました、
なるほど、
うん、映画館、まあ一応映画館がこうだったんで映画を見に行くっていうのはあったんですけど、うん、絶対 DVD 借りる率の方が高いんですよ、ああそれはあります。
漫画小説もブックオフとかじゃないですか、フルコンディションとか。
そうですね。
新品ではなく、
この中で図書館で言う人いるもんね。すでにこの中で。
別そんな人いるん
ですか。いるんですよ。図書館はちょっとセーフティーネットです。
こんなフラチモンが、
フラチモンが
この中にいるんですけど。あえて名前を。
まあまあその人がデビューしたら俺も図書館で見ようかなと。
変われないです
ね。ただ図書館はセーフティーネットで。
いや
その前に憲法書はやらかした。
あのね、ブックオフもクリエイター側にお金入ってこない。
入ってこないね。
だんだんああいうのが増えてきて、ちょっと業界も、
ね、そうですよね、
苦しくなってきたかなと思うんですけど。あとなんか、僕の世代の漫画ではないんですけど、CM で、明日のジョーとか巨人の星とかを使った CM が結構ね、昔から。昔でも数年前から出してますけど、ああいうの見たら先生懐かしいなっていう感じなん
で、うーん、まああんまり使ってほしくねえな。
あ、そうですか。なんかキャラじゃないことをやらせたりもしますからね。なんか明日の矢吹城にえらいひどいことしてたのがあったような気がするんですけどね。城はこんなことせえへんやろっていうようなのを、裏読みすると作者の人がお金に困ってた
すごい裏読み
やなとかいろいろ悲しくなるんですけどね。まあこれも僕の話なんですけど、そのあんまりね、今正直新しい音楽を聴かなくなってるんですよ、
う
ん、流行りの音楽とか、うん、昔流行ったやつとか別にあのこのジャンルは聞かへんかったけど昔聞いてへんから掘り出そうとかそんなのあるんですけど、ね、うん、今リアルタイムで売れてる音楽ってあんまり聞かへんなっていう、うん、
そうですね。
皆さんどうですか、うん、
年齢いったらみんなそう、
昔から、ね、
昔は何は不思議って見てたけど何がグループサウンズじゃとか何がフォークやとか言ってで、フォーク世代の人は何が J-POP やみたいな、うん、そんな感じじゃないですか。
その小島君もそういうのがあるってことですか。
まだ聞いてる方じゃないですか、なんだかんだ言うて、なんかで話題になってるやつは一応聞いたりとか、勉強感覚の方が多いかもしれないです、
ね、なんかその純粋に楽しむっていうよりも聞いとかなみたいな。
そうですね、聞いとかなって思って聞いてて、うん、あこれ結構いいやんとかいうのは、うん、たまに見つかったりしますけど、
そうね、あのゲスの極みを聞いてて、まあまあいいなと思ってたら、あの不倫相談を、先生前なんか演歌が最近良くなってきました、
うん、
おっしゃってましたけど、うん、ああいうのもなんか年齢とともに、
やっぱ年齢でしょうね、
うん
うん、
そうですか。
年齢でやっぱああいう演歌なんていうのはやっぱり人生のね、うん、機微をね、もう若い頃分かりませんやんそんな、
うん、
鶴ヶ海峡見たことないし。
でもこれは小説とか本の趣味もそうで、あの僕も最近去年2年ぐらい前からですけど、横溝正史の良さが分かってきた。
なるほど。
ようやくみたいな感じで。
若い頃読んだりをしてたんですか。
読んだりとかしてたかもしれないですけど、うん、その当時はそんな認証はなかったんですよ、うんうんうん、だから当時は分からなかったんだろ
う
な
と、うん、
だからあの独特の日本の雰囲気とかいうのが面白いと思えるようになってきた、うん、なのでだから単なるノスタルジーとか単なる二番煎じはダメかもしれないですけど、うん、そこら辺を利用してうまくリファインしていけば、うん、あのそれは単なる復活とかじゃなくて、はいはい、その語り直すみたいな、うん、そういうところを狙っていけばまだそういう方向ならいいんじゃないのかなと思うんですよ。
まあ、ポジティブな感じもしますしね、うんうん、うまいこと組み替えて。
そうです、うん、なるほど。
先生はなんかクラシック音楽とかね聞かれ
る。だからクラシックでも若い頃はやっぱりちょっと、うん、あのどっちかというと派手なシンフォニーをね、
うん、
あのベートーベンのシンフォニーとか、うん、ブックナーとかマーラーとか聞いてましたけど、最近はレクイエムとかね、うん、そういうの聞くんです。俺も死に近づいてるから教会音楽とか聞いてて、なんか昔は聞かなかったけどなみたいな、ちょっとね好みはやっぱ変わってきますな、
うんうん、そういうもん、
そういうもんなんですよ、うん、人間ってやっぱり年とともに、うん、
変わんないけどな好み。
やっぱり40、50になっておっちゃんはラノベ呼ばれへんと思うわ。
あ、それはある かもしれない、
ね。まあ、もともと読んでないことあんねんけど、若い頃ね。なかったからなんやけど。まあ、そういうことなんじゃ、世界がやっぱ広がってるじゃないですか、年取ったら。だから広がった分、やっぱり見聞きするものが、やっぱり広くなっていって、チョイスしていくのかなと。若い頃はやっぱり、もの知りませんから、世界知りませんから。だから友達の言ったことに影響されたりとかね。なりますやんか。なんですけども。大人になって友達もいなくなると、そういういらない情報もなくなって。
悲しい。
本当に聞きたいものを聞くようになると、あ、これいいやんって。友達がいたら、え、そんなに聞いてんのって馬鹿にされたのは、馬鹿にされへんから、あ、いいやんって、堂々と聞けるみたいな。
純粋に飲み込めると
。そうそうそう。
確かに学生時代はなんかそのね、そういう空気とか
流
されたりとか
して、切ってそんな好きなないくせに切ったあとみんなやったりとかな。いや俺はまあ切ったあとめ好きやってたけど、いやそうや、なんか集まって仮面ライダーほんまにみんなおもろいと思って見てんのかとね、俺は決断見てたんやけど、なんかそんなのあった。だから俺はもう昔から流行は追わない方やったからね、ほんまにそうなんみたいな。
だから階段とかもその階段がこう流行る前に
先に書いてたんで、階段が流行ってからはまあ書きたくないんやけどな。
そんなこと
言う、まあ、書き言われるから
発注が来るから
しゃあないから書いてある。
そういうの言ってみたいです。その階段界はどうなんですかね。まだなんていうのこう広がりだして歴史はね、そんなに長くはないと思うんですけど、日本の
階段業界とかがあるかどうか、ここから問題
ですけど、その定義付けから、
ね、業界って何やろうなみたいな、
まあ、ミステリー作家の人とかも書いたりしてますしね、
そうそう、どうなん、階段はちょっとよく分からないですね、
でも雑誌ができたりとか、ね、そういうこともありますけど、
まあ、言うと文学部なくなっちゃいましたしね、
あ、
なんか縮小、みんな縮小ですな。なんか
寂しい話
ね。
ね。ですね。
ちょっと大人はもうちょっとね、夢見しやらとダメ。もう夢持ってね、若い人たちに夢を持たさんとあかんと思う、そういう業界やねんけどね、もうキュウキュウしてるようなのがもう伝わってきて、大丈夫かいなと。
全員タコ社長みたいな。
もうね、カバン持って、あちこち銀行に回って、借金かき集めて。
なんかそれ、そんなんを知ってると大変やなって思ってたんで、なんか、
いや、
遠慮しちゃうんですかね。
でもリメイク、まあさっきお父さんがおっしゃった、語り直すですか、うん、昔のものを、うん。そこからまた違う広がりを見せるかもしれませんし、それは期待してるんですけどね、結構。
まあ、味付けを変えて新しく見せるっていう手法はね、ずっとありますしね。
そうそう。
でもメガヒットみたいなのは目指さん方がいいってことなんですかね。
あれ目指してなるもんじゃない。
ああ、趣味にもそうです、
ね。目指すとろくなことない。
なるほどね。
スターウォードもそうでしょ。一番最初ジョージ・ルーカスね撮った時、ね、もうみんなから反対されてどこも客通らんと、やっと20世紀フォックスが拾ってくれて、インドに逃げたらしいですから。失敗したもんって。
怖くなって。
で帰ったらヒットしてたって。そんなもんですよ。
そんなもんです
か。
コントロールできないところはだいぶありますからね。
そうそうね。ハリーポッターなんてね、書いた、ね、主婦の試合で、ね、思えへんかったと思うよ。そんな一個でヒットしてみたいな思えへんかったと思うで。
全世界中にあの時映画化されて、
無欲の勝利。
で一方この勝利で天下取ったねいうやつはどこなのかって。
そういうのたくさん見てきた。
そうそう。そうくじくじの人がこんな前に入りますね。
そうですか。
うん。肌のなんね、いろいろ言ってはる人はね、ここに入りますよね。
ありますね。実践したらいいですね。
じゃあもう、気にせんと好きなのをちゃんとかけて
もうそれしかないですね。それが受け入れられると、まあヒットになるでしょうし。
で、まあ古典はもちろんちゃんと押さえと
こう。古典は絶対押さえとこうと。これは絶対そうです。
みんな、業界の人見てはりますから
ね。そうね。
音楽が流れてまいりましたので、そろそろエンディングです。各駅ネタライブは毎週土曜日更新です。ご意見、ご感想などございましたら、最後のメールフォームでお送りください。最後にどうなっても
はい、
参ります。
はい。獄門島を SF でやるっていう
の
は、はい。
面白そうです。はい。カイダさん。
ベタは強いということかしらと思いました。
はい、僕にとってはノスタルジーがノスタルジーじゃないので、うん、新しいので、うん、見てみたいなと思います。
なるほど、はい、
これからもどんどんいろんなものを見ていきたいと思います。
はい、最後に出てお願いします。
2月6日の土曜日、ロフトプラスワンウエストの、ムーの酔っ払い編集長三上さんとまた怪しいトークをやりますので、興味ある方はオイス一郎の方から、見れますので、ムーの、メカムー世界不思議機構という、
はい、
わけわからん題名なんですけど、よろしくお願いします。
はい、お願いします。それではこの辺りで失礼いたします。さよなら。
さよなら。